77.7 Call me Ted.
知ってる？
就活！
はい、時刻は朝10時を回りました。1月12日土曜日、こちら福岡県福岡市中央区天神西通り大名にございます。コミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお伝えいたします。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で放送が373回目、昔はあしゃっと同時に、こちらのコミテン天神からの放送では新年明けましておめでとうございます。おそらくこのフレーズは成人の日ぐらいまでは使えるかなというような形になると思いますけれども、今年も何卒、天神の放送でもよろしくお願いいたします。番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。先にこれいきますか。
はい、
はい、どうぞ。
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
はい、373回目ということで今日はですね新年早々でございますが、レギュラー全員揃っております。拍手。
はい、久しぶりですかね。
久しぶりです。
そうですね、
そうですね、12月、そうですね、いつ以来でしょうね。
いつ以来ですかね。
結構ぶり。
11月ですかね。12月入って2人みたいな感じが続いたので、
覚えてないくらい。
そう、覚えてないぐらい前ですね。
はい、ではそれぐらいということでですね、はい、レギュラー陣からちょっととりあえずレギュラー陣しかいないんでからって言い方あれですけれども、誰からいきますか。自己紹介というか、近況報告含めて。
はい。
はい、どうぞ。
では。皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おはようございます。
おはようございます。
九州大学農学部4年の阿部千澄です。本日もよろしくお願いいたします。近況報告といたしましては、皆さんとはそうですね、12月31日の深夜放送でお会いした方もいらっしゃると思うんですが、まあ、年明けラジオをいたしまして、初めてですね、初めてこちらに出させていただいて、楽しい思い出ができましたということで、いい年が始められそうです。それと、先週、7月の5日でしたかね、カラスターの方で、カラスターの方で、集まりがありまして、新年会を含めた、何ですかね、活動報告会みたいなものに参加いたしまして、ですごい地震の話とかがすごく東北の大震災の以後の経過とか、それに結びついた心理学の心理的な側面からの考察ということで、川野真帆ちゃんからの報告とかもあったりして、すごく面白かったんですけれども、まあ、それを通じてですね、何かこう社会に出ても学び続けることの大切さというか楽しさっていうものを感じることができたので、自分の専門外でもその社会に出てもそういうふうに学び続けられたらいいなっていうふうに新年明けてすぐ感じることができて、すごくいい体験をしたなと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
じゃあサクサクっと、
はい、
とりあえず行きますか。
はい、
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 皆さん明けましておめでとうございます。そしておはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
で
お願いします。
ありがとうございます。
年越しはですね、長崎の実家で過ごして、電話でこちらの年越しの特番には出させていただきました。で、家族全員ですね、健康に年を越すことが無事にできました。で、2019年は本当に健康第一でいきたいなと思っていますが、新年一発目の放送の今日、私は体がバキバキなんですけれども、昨日初めてドリンクを提供するパーティーコンパニオンのお仕事をさせてもらったんですけれど、 飲食で働く経験がこれまでなくて、ちょっと社会勉強も兼ねてと思って、ちょっと挑戦してみたんですけど、もう左腕がですね、もうパンパンです。重たかったです。飲み物っていつも提供される側だから、なんか、なんだろう、そんななんか、たくさんこう、店員さんとかって当たり前のように、ね、お皿とかも、一つ片手に二枚とかお皿乗せて持ってくるじゃないですか。だから、あ、なんかできるのかなぐらいの。でもこぼしそうだな。まあ、やってみるかぐらいの気持ちでやったらですね、うん、痛い目に遭いましたね。もう、バキバキで。左がですね、力が入らなかったんですよ、昨日の夜。だから、本当に、なんか、お仕事やってる人ってすごいんだなって感じた、昨日の出来事でしたね。髪型は、夜会巻きをしてもらって、宝塚の男役みたいな感じになってました。今日もよろしくお願いします。
お願いします。はい、じゃあ、サクサクいきます。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。そして、おはようございます。九州大学競争学部1年生の木村さんやです。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。よっ私はですね、
新年っぽい
確かに。年末の特番に初めて出させていただいて、皆さんと年を越すことができても、すごく楽しかったな、という思い出からのですね、その日の1日の8時の飛行機でですね、島根県松江市に行きまして、おばあちゃんと一緒に、来年ですね、着る振袖を決めてまいりました。いよいよ来年です。頑張りたいなと思って。
もう10年前くらいじゃないか。
いくつ？
やめてください。
本当はいくつなの？
未成年です。
なので、まあ、なんだこの落ち着き。
ちょっとね、ドキドキしながら、もうすごい時間がかかってですね。もう12時ぐらいに行ったのに帰ったの4時5時とかで。
選べないよね。
そうなんですよね。すごい全部いい、ね、しかも島根の呉服屋さんで決めていっぱいあって。ああどうしようって思いながらすっごい
悩みました、ね、帯の色もね、
そうなんですよ、
おはしょりが出てくるこの色合いとか、
そうなんですよ、で重ね襟の色を何にするかとか、もうめちゃめちゃ悩みましたけど、納得するちょっとお買い物ができましたので、
よかった
また来年ちょっと皆さんにお見せできる、
楽しみですね、
はい、楽しみにしといてください。本日もよろしくお願いいたします。
イエイということで、まあ、新年ね、それぞれ皆さんいい年明け年を迎えた感じでいいですかね。
はい、
はいはい、ということで改めまして今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今日のテーマいきましょうか。今日のテーマはこちらです。
成人式。
去年の成人式はは
ーい、
はーい、
ゆうみゆがね実行委員長してきました。
やってたね、すごいマリメッセで、
マリメッセで、
福岡市の成人式は今年は
1月14
日の、
月曜祝日に午後2時からあるんですけど、詳しくはみゆみるウィークエンドで、
なんか喋ってくれるなみたいない
いですよ、別にいいんですよ。いや詳しいね、あのプログラムとかのご案内を、じゃあ
最後にね、
最後に
ね、今日はまあ成人式ということで、うん、まあ、最近流行ってるのが30歳40歳、うん、まあ、要は2回転っていう人もいれば30歳で成人式を迎える、うん、そのいろんな区切りで成人式をやるっていうのが今トレンドみたいな形になってて、でよくね、あのテレビとかでも出たりとかそういうところありますけれども、何かの区切りというか振り返りというか、何か新しい次のステップっていう意味での、まあちょっと儀式的な部分もありますけれども、もうだからここの3人は成人式、私なんかもう2回目の成人式に該当する方なんで、もう何回目ですかね。
木村さん何回目？
3回目ぐらいか。
いくつ？それって
もうデーモン閣下やね。はい、ということで、はい、まあ、当時のことを振り返りつつとか、またその成人式という言葉に込められたその思いですね、であったりとか、でまた改めて自分にとっての成人式ということを踏まえつつ、今年1年どういうふうな1年にしていくのかということをですね、まあ、トークしていきながら働くを考えていきたいというふうに考えております。では早速今日の最初のナンバー、これは誰が選んだんですか？
はい、私みゆみゆが選びました。
ほう、
というか みゆみゆとちずみんの合作みたいな感じです。
はい。みゆみゆっぽいものを。
ちずみんさんに選んでもらいました。
リクエストされたので、こちらを選ばせていただきました。はい、
じゃあ行きますか。
はい。関ジャニ∞で、強く強く強く。
春休み、下関で会いましょう。2月13日水曜日、海峡メッセ下関にて、下関企業博を開催。50社以上の企業から業界業種の話が聞ける下関最大級の就活スタートアップイベント。詳しくは下関企業博で検索。
77.7 Call me
10。 はい、スカンジャニで強く強く強くお届けしました。
何の笑いですか。
いやいや、ちょっとね、あの CM がね、
はい、
年末年始 CM 流しまくってたなと思いながら、もうここでどうぞとかなんかもうね、はい、
あの CM すごいね、良かったですよね、息ぴったりで。自分たちで言うのもあれですけど。
ほぼ練習して、で、確かテイク1の世界ですよね、確かね。
そう。
結構早かったよ、
ね。うん。でも、せーの、ドンで、はい、終わりみたいな。
1回目の練習が一番良かった説ですよね。確かに。控え室での練習が一番良かった。
そうそうそう。ということで。今日は成人式をテーマにお届けしておりますが、せっかくなんで、自分の、なんて言うんだろう、成人式がどうだったかっていうことを踏まえつつ、はい、それぞれみんなの話を聞きたいと思うんですが、
はい、
成人式が去年の日
ですね。はい。みゆみは去年です。
で、
私は2年前ですかね、もう。う
ん、私は20年前。
2年。前日は年齢をね。差し押したりしてますけど、2年前ですか。早いですね。結構この前、うん、つい最近のような気がしてますけど、
うん、
私の成人式はそうですね、まあ、振袖自体はあの母のものがあったので、まあ、それを着てっていう感じだったんですけど、何が成人式、そうですね、成人式のまあ一番私がいいなって思ったところ、あんまりそのそういう風なとこに出るっていう意気込みもそんなになく、その初めてですね、みんなそれ。確か初めてなんですけど、そう、あまりその、うち兄しかいない、兄と妹がいるんですけど、まあ女で初めてってことで、うん、その振り袖とかそんなに、まあ自分が知らなかった。だけなんですけど、その全部書類とかも実家に送られてくるので、あ、振り袖着るんだとか前撮りするんだみたいな初体験ばっかりでですね、結構バタバタした思い出があるんですが、なあ、その中で一番な成人式行ってよかったなみたいな思うのはですね、まあ、式に出た時にやっぱり地元なので中学校の友達とか全然今そんなに関係というか会うこともないんですけど、まあ、小学校中学校のお友達とか知り合いとかと会って、やっぱりそんなにすごい仲が良かった子じゃなくてもですね、うんうん、あ、久しぶりみたいな、どうしてるみたいなことを言ったりとか、ただそう見るだけでも、あ、あの子はあんな感じになったんやなって、
あ、
ま
あ、
そう見るだけでも、そのなんでしょうね、懐かしい、勝手に懐かしいっていう感じはあるんですけど、まあ、なので、なんだろうな、自分がこう育ってきた中で、中学校行って、高校行って、大学まで行ったら、大体同じような感じの子っていうか、うん、まあ、そこまで来たので、まあ、そういう子ばっかりになるので、まあ、それでいい面もあるんですけど、なかなかこう、自分の知らない、自分と結構遠い世界というか、結構小中っていろんな人が集まってるので、うん、もうほんとヤンキーもいますし、
ちょっとタイプがね、自分と違う人とか
が、こう集合体なので、うん、そこでこう気づけたこともあったんだろうな、こういう生き方もあるんだなっていうことを学べるというか、そういうふうに気づいて、うん、またそこで成人式で会って、再び中学校のことを今連絡も取り合うようになったので、うん、あ、よかったのかなっていう感じはしますね、うん、っていうのが私の成人式の振り返りにはなります、はい、
うん、いろんな人と会えますよね、地元に帰ると。
そうそうそうそう、うん、だからそういう風に 小学校中学校だからこそっていうこのつながりは、
うん、
確かにそういう面では大切なのかなって思います、
うん、
どうでしたか？
私の成人式ですか？もう去年だからね、この間話したばっかりのような気もしますけど、でももう1年経ったんですよね。
そうね、
1年ってあっという間だなっていうのを本当今一番感じてて、去年って去年はあの月曜日、第2月曜日が早かったんですよ、今年よりも。だから1月何日だったかな、9日かな10日かな、なんか早かった印象があるんですけど、なんか初めはその私は出席したっていうよりも企画した側なので、あの企画した側としての話をさせてもらうと、もうあの出席したことがもちろんないから、でビデオで前の先輩たちの映像を見せてもらうんですけど、なんかこうどう作っていいのかが初めは本当にわからなくって、で特に私は地元じゃなかったので福岡市だったからこそ、福岡で生まれ育った人にどうやったらこう当時を懐かしく思ってもらえるんだろうとか、どうやったら、あ、福岡帰ってきたなとか、福岡だなっていうのを思ってもらえるんだろうっていうのが、初めのうちは本当に全然わからなくって、もう、わからないまま、最初はこう、もがいてた、無我夢中で、こう、突っ走ってた感じがして、まあ、周りの本当実行委員のメンバーにすごい支えられた部分が大きいんですけど、同窓会が私は、成人式とは別の日程であったので、まあ、同窓会で地元の友達には会っていろいろ近況報告したり話すことはできたので、この成人式でまた新たな仲間に出会えたことが大きかったですかね。こう半年間その一つのものを作り上げる、で一生に一度だからこそやっぱ思い入れがね強いんですよ。
確かに。
それこそ今までこう何か作ったことって言ったら文化祭とかもあると思うんですけど、文化祭ももちろん一生に一度だし、今考えたらやっぱりかけがえのない時間だったんですけど、3年間あるじゃないですか、高校だったら高校 1,2,3 って。だから文化祭ってもう一回できるんですよね、やろうと思えば。同じ学年で同じことっていうのはできないけど、
なんか試行錯誤してね、来年
じゃそう来年じゃこうしてみようかとかできるんですけど、成人式って本当本当に一回きりだから、もう絶対に作れないし、って考えると、いやなんか、もう一回したいなって、なおさら思います。本当に楽しかったですね。来年期待してます。
頑張ります。
どんどんどんどん、プレッシャーじゃないけど。
今お話聞いててやっぱみゆみゆさんが言う通り、自分がやったことないからわからない、先輩たちのビデオとか見ない、見てもちょっとまあどんな感じなんだろうっていうの、私お二人の話聞いててまだ出たこともね、見たこともないから、ああそうなんやっていう、なんか想像が、なんか式の想像がまずできないから、ね、よくニュースで見る、ちょっと気まなくて二十歳頑張りますみたいなやつ
の今の七五三でしょ
その映像しかなんかね想像できないから、なんかすごいどんな感じになるんやろう来年ってすごい思います。
でも北九州でやるんだよね。
私はまあちょっとここで言わせてもらうと、みゆみゆさんに憧れすぎているので、どっちも別日なんですよね。北九州と福岡市は
別日で
前後でやるんですよ、だからどっちも出たいなと思
う。北九州が先、あと
福岡市が後かな先かな、
あ、ごめん、夢崩すようであれだけど、前日リハーサルあるよ。
多分、後かな
福岡とかリハーサルある。
どっちも多分あると思うんですけど、でも福岡市で実行委員したいなと思って、やっぱり北九州市でするのはね、すごい、いろんなね、企画を詰めていくのに、まあ、結構ね、頻度を多く変えらないといけないなっていうのがあって、まあ2年生ちょっと大変になってくると思うので、私今こっちでね、いろいろやってることも多いので、こっちの仲間作りもしたいなっていうふうに思って、まあ、ちょっと頑張りたいなと思っておりますが、北尾さんの成人式はどうですか？
ちなみにですね、はい、先に情報の今調べたんですが、北九州市の成人式は福岡市の1日早いです。
早いですね。
どうする？
13日。
じゃあ福岡市出ます。
出ます。
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 それが北九州で実行委員やって、
絶対そっちから面白いと思うよ。だって北九州はどこの地域の成人式より日本で一番注目される成人式
だから、うんうん、有名だよ。だから私めっちゃ言いましたもん。なんか全国ニュースとかで取り上げられるのってやっぱ北九州が映るんですよ、うん、あれは悔しくって、私どうしても某報道番組に出たくって、すごいあの市役所の人にお願いしました。どうかあのテレビ局の人に言って映してください。
あの毎年フジテレビのミスターサンデーってあるでしょ、
はいはいはい、
北九州市なんですよ、
うん、
ですが、うん、北九州市民はそんなに取り上げていただきたいとは
思ってないの？
ありません。あ、私個人的な意見かもしれないですけど。
まあでも実際、
うん、ね、変に偏見を持たれる可能性は大いにあるじゃないですか。
派手っていうね。
で、あの、まあ、いいんですよ。彼らなりにすごく、あの、すごいお金もかかってるし、すごい、あの、歴代の先輩たちの思いもあるので、すごい素敵だなと思うんですけど、ただ、あの、ね、上品に着てらっしゃる方もたくさんいて、そのバラエティ豊富に映してくれると嬉しいんですけど、
派手なとこだけねピックアップされるとね、
一点をピックアップされるのはちょっとね、あのみんなね映るなら映りたいっていう気持ちは多分あると思うので、北九州市民はそれちょっと思ってます。
それ北九州市のさ実行委員としてさ PR してったらいいんじゃない？
まあちょっと悩みましょう。来年までに
半年ぐらいあるよ募集まで。
そうですね、ちょっと悩めるましょう。
悩んだか。
はい、
はい、で私の成人式なんですが、
はい、
私は成人式出てないんですよ実は。バイトしてました。だからそういう意味で言うと、あのいや成人式でね、うん、あのなんかね送られてきましたよ、文鎮みたいなのが、おめでとうございますみたいな、
記念品ですか、
記念品は、以上みたいな。
なんでバイトを選んだんですか？もちろんいいと思うんですけど、うん、なんか、まあ、成人式が、うん、まあ、招待っていうかこう来るじゃないですか、市から案内で、うん、成人式ありますよみたいな、うん、あ、それをいやいいやアルバイト行こうって思ったなんかきっかけってあるんですか？特になんかなくですか？
これ実は、はい、転勤族に生まれた家庭のジレンマっていうか、う最大の問題っていうのは幼馴染がいないんですよ。
うん、
だから成人式どこでやろうか関係ないって言い方変だけど、うん、わかります。だからその地にずっと住んでて、かつそのどっかに進学しても帰ってくる場所があるんだけど、僕帰ってくる場所で言うと、島根で2カ所、大分で4カ所とか、
うん、
めくっていかなきゃいけないんで、どこで成人式やろうか関係ないって言い方が極端かもしれないけど、当時、埼玉に住んでたんだけど、住民票は山口県の山陽小野田市ってとこにあったの。僕、山陽、当時の小野田市に戻っても友達いないんですよ。要は、ただ住民票を置いてるだけに過ぎないんで、帰ったところで誰もいないし、別に知り合いがっていうことなんで、成人式はなんか、当時は本当に意識しなかった。全然、どうでもよかったって言われるんだけど、
うん。なるほど。
なんか最近は思うみたいな。
いや、思うとかありますよ。なんかだったらそれこそやっぱ40歳の成人式とかね、
うん、
うん、まあだから次は赤いちゃんちゃんこなんかなと
思って。赤いちゃんちゃん、
え、意味わかるでしょ。
え、
あった、
あの
還暦のね、
そうそうそう、
時に着るんだ
よ。あ、赤い、
そうだから20代40代60代だから、要は3回目の成人式を迎える時はなんかちょっと強い思いをしたいなというのが正直あります。だからあくまで一つの振り返り、なんていうのかな、うん、あ、成人式も20歳なんだと思ったけど、当時は本当若かったってね、今振り返ればなんだけど、うんうん、あんまそういう区切りにこだわりは持ってなかったですね、
うんうん、
日々どうやって生きるかってことをそういうこと考えてたんで、だからバイト一生懸命やってましたよ。
確かに、いや、まあその何でしょうね、私だからまああんまり執着がなかったっていうんですけど、うん、その年齢を重ねるにつれてやっぱりそういう節目みたいなものは意識するようになるんですか？
まあ、振り返るじゃないですか、やっぱり。
ここまでの。
で、ね、今日成人式って言ったりとか、成人式、いや、自分自身が一番成人式に縁遠いっていうか、その、あれですよ、当時の20年前っていうか、うんうんうん、そうね、なんか、当時はまだ成人式ってそんなに今みたいに、うん、なんかコンテンツとしてピックアップされることなく、あくまで通過儀礼じゃないけど、なんていうかな。っていう形でちゃっちゃって終わってて、でね、あの市長さんが喋って終わりみたいな感じ、
ね、うんうん、
今みたいにエンターテインメントみたいなね、 あでも僕らのこの後ぐらいかな、なんかいろいろと派手になってきて、なんか暴力行為だ喧嘩だとかなんとかって形で、大体暴走族とかが僕らの時はそういうふうなところでも社会問題化してた部分は正直あったけど、今みたいになんかね、修羅の国北九州みたいな感じなんですけど、なんかそのエンターテインメント的なことにっていう取り上げ方ってのはまだ当時なかったんで、
なるほど
っていうふうな形です。
うーん、
いかがですか。
ちょっと来年、もうすぐですね。
すぐ来るよ。
すぐ来る。
なんか高校を卒業するぐらいからだんだんみんな振り袖を決め始めるじゃないですか。でまだ時間あるな、時間あるなと思ってたら、もう1年生も終わりにね、近づいてきたので、まあ、もうすぐじゃん、すぐ着るじゃんと思って。
でも女の子いいよね、振り袖2回着るじゃん、大学進学すると。
そうですね、卒業式。
袴、袴着ますね、確かに。
ねえ。それこそこの前の真帆ちゃんなんて短大から四大に編入するから3回着るんですよ、成人式、短大の卒業式、四大の卒業式。そういう意味で言うと節目っていう意味では女性ってなんかそういうビジュアル的な、なんか そういう意味でのなんか心の切り替えてできるかいいよね。男性ってさ、羽織袴着たところで、結婚式の時に着たけど、まあやっぱ女性いいよね、そういうのね。
でもね、女性もね、それ着るためにはいろいろ頑張んなきゃいけないんですよ、
ね、
それをね、はい、美しく着るために ね
プロポーションね、
じゃあ頑張んなきゃいけないということで、はい、次の曲誰ですか。
はい、私さあやが選びました。先日ですね、西野かなさんがですね、無期限の活動休止を発表しまして、なぜか聴きたくなったこの曲です。はい、はい、それではいきます。西野かなさんで Be Strong。
春休み下関で会いましょう。2月13日水曜日、海峡メッセ下関にて下関企業博を開催。50社以上の企業から業界業種の話が聞ける下関最大級の就活スタートアップイベント。詳しくは下関企業博で検索。
77.7 Call Me 10。 チズミンの言葉ギフト。はい、皆さん改めましておはようございます。ちずみんこと阿部ちずみです。このコーナーでは日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組をお聞きのリスナーさんに私から言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容となっております。皆さんの心に残るような宝物になるような言葉になればと思っておりますので、ぜひお聞きください。ということで、新年一発目の言葉を送りたいと思います。本日の言葉は、毎日を生きよ、あなたの人生が始まった時のようにという言葉です。で、この言葉はですね、ドイツの詩人家で、シューベルトの曲の詩とかを結構やってるゲーテさんっていう方の言葉なんですけど、まあ今日この言葉を送ろうと思ったきっかけはですね、最近こう年をね、ちょっと裏でも話してたんですけど、年を取るにつれて一日の時間がだんだん短くなってるなっていう、まあその自分聞いた話なんですけど、まあ、50歳だったら50分の1、60歳だったら60分の1に感じるよね、みたいな話を、まあ、年末にやったんですけどね。まあ、そういう風に、年を取るにつれて、どんどん時間が短くなっていくなっていう中で、まあ、今まで生きてきた時間もあるんですけど、ある程度のことをやっぱり経験してくるので、やっぱり新しい経験っていうものが自分でやらないと少なくなっていくのかな。っていうのも、そういう時間が短く感じる要因かなっていう風に感じていて、最近私、横山さん、先日インスタグラムに上げさせていただいたんですけど、すいません。またインスタグラムをチェックしてください。その本、自己啓発本みたいなものを読んでですね、自分、新しいことをやって自分を日々変えていくことが強い人になる秘訣なんだ、みたいなことが書いてあって、やっぱりそういう自分で新しいことをやって変化していくっていうことを楽しみながら、毎日を充実させながら生きていくと、毎日がもっと輝いて、いつか多分振り返った時に、こういうことをやってきたなっていうことになると思うので、そういうふうに自分から新しい経験、予想外のことばかりをやっていくと楽しいんだろうなっていうふうに感じました。ということで、まあ、今回この言葉を 送ります。もう一度じゃあ最後に送らせていただきます。毎日を生きよう、あなたの人生が始まった時のように。以上、本日の言葉ギフトでした。
春休み下関で会いましょう。2月13日水曜日、海峡メッセ下関にて下関企業博を開催。50社以上の企業から業界業種の話が聞ける下関最大級の就活スタートアップイベント。詳しくは下関企業博で検索。
77.7 Call me 10。
はい、あの気になる人に会ってみたのコーナーです。ちょっとコーナーが続きますが、皆さんお付き合いください。このコーナーでは私さえが気になるニュースや気になる人に会って皆さんに、シェアするコーナーです。今日シェアするニューステーマは昆虫食です。
昆虫食、
さっき、
ね、いや昆虫の先生方が
昆虫の先生
前の番組で、
はい、食べる会社じゃないですよ。
あ、食べる方じゃない、
は
い、
僕今食べる会社と思って
すいません、はい。このニュースはですね、 FNN ニュースが昨年末に報じたものなんですが、はい、熊本県中央区に昆虫食専門の自動販売機が設置された、うん、ということなんです。で、自動販売機のあの上の部分ですね、機械の上の部分に、昆虫食始めましたと看板が掲げられていて、その上にさらに、インセクトイーティングベンディングマシーンと、昆虫食自動販売機と、世界基準のワールドスタンダードで書かれているそうなんです。で、なんでこの昆虫食の専用の自動販売機が設置されたかと言いますと、まあ、設置されたバルーンショップの店主さんが設置したそうなんですが、その方は友人との会話の中で、地球とかが再び氷河期に突入して、このまま人口が増えて食糧難になったらどうするんだっていう話を何気なくしてた中で危機を感じたそうなんですね。で、そういう場合に陥った時に何か対策が打てないかっていうことで、この方は実は虫が嫌いなそうなんですが、うん、それのために、まあ、熊本県から何か発信しようと思って自分のお店の前に昆虫食の自動販売機を設置したそうなんですね。で、商品はなんと10種類あります。コオロギ入りのプロテインバー、抹茶味とチョコレート味、これが各600円です。で、コオロギ味の、あ、コオロギの粉末を練り込んだパスタ麺もあります。で、これは1000円で、在庫調節のため、まあ、年末はまだ置いてるか未定だったらしいですね。で、バッタのミルワームのチョコレート、タガメ、コオロギ、ゲンゴロウ、バッタの目、幼虫ミックスの素揚げ、まあ、これも1000円で売られているということで、まあ、近年ですね、国連食糧農業機関 FAO が世界的な人口増加によって食糧危機を乗り越えるための一種として昆虫食を推奨しているんですね。で、実はちょっと気持ち悪いなってちょっとね思われる方も多いと思うんですが、昆虫食にはなんとタンパク質やビタミンなど多く含まれる栄養価がすごい高くて、まあ、アジアとか北米、中南米、アフリカ、オセアニアでは古くから食用とされてきて、まあ、日本ではねちょっと田舎のおばあちゃん家に行ったらイナゴの佃煮食べるよみたいな人多いかもしれないんですけど、まあ、今後ねちょっと日本でも増えてくるんではないかなということでですね、皆さんちょっと気になる方は熊本県まで行って試してみていただきたいなと思っております。以上、今日のテーマのシェアは昆虫食でした。どうですか皆さん、食べますか？
私すごいタイムリーなんですけど、はい、昨日あの韓国からのお土産で、
はい、
あのカイコのサナギのオーフでしょ、サナギの醤油煮みたいなものをいただいて
煮ちゃってるんですね。
そう、そのね、何があって、見た目がね、まず
そのままなんですか？
そうそうそうそうそうそうそうなの。
カイコちゃん、
カイコのサナギちゃんがうじょじょじょじょって缶の中に入ってるの。あのね、そっと押しそう。本当に。
味食べ、
あのね、お土産だからって言って、まあね、食べさせられたんですけど、まあ、食べたんですよ。うん、食べたら、あのね、まあ、サナギの場合ですけど、まあ、周りがこうカリッとしてて、
変えて、
中からこう、
揚げてるみたいな。プニュ
ッ？いや、揚げてないんだけど、サナギだから、
ちょ
っと、
ね、そう、
周りがちょっと硬くて、で、中がピッて出て、あの、で、風味はちょっとアーモンドチックな。私はアーモンドだと思ったんですけど、他の人はエビの味かなみたいな言う人もいて、そのまあ美味しいかと言われると、ちょっとあの、まあ私の舌にはまだ 合わないかなっていう感じはしますけど、確かにその食糧難っていうところからするとすごいいい資源ですし、だから
高タンパクで、
そう、高タンパクで高タンパクでいい資源なんですけどね。
これからね、こういうのが注目されてどんどんみんながアレンジしていって、うん、まあ、そうそうそうそう、すごい、うん、めっちゃうまいやんってなる日が来るかもしれないし、う
ん、見た目がね、そうそう、私一番あれなんですよ、そうそうあれなんですよって何なんだって、ね、一番ちょっとうってなるポイントなんですよね。そのなんとかの幼虫とかってこう芋虫チックなやつはちょっともう本当に、あの普通に食べ物として出てくるんじゃなくてもちょっと見るのも苦手なんですよ、普通にもう、
うん、いてうおっ
こう歩いててヒュッておおってなる、だからね、それを食べるってなると見た目が一番、うん、
この自動販売機には粉末を入れたチョコレートバーとかがあるので。
見た目は大丈夫なの？
あの、いろんな種類が、
チョコレートは大丈夫。
チョコレートとか粉末にしてあってからのプロテインバーみたいな、チョコレートバーみたいな
って。見た目が変わってたら。
取れる。で、パッケージもですね、すごい可愛いカラフルなパッケージになっているので、まあ、女性がちょっとインスタとかに上げやすいパッケージにはなると思います。
昆虫食。パシャッみたいな。インスタ映え。ハッシュタグ昆虫食、
いいね、
私いいと思います、昆虫食。なんか結構世界的にね、スタートアップでは昆虫食って数年前から注目されてて、そう、粉末とかだったらいいんだよ、
見た目なんですよね、
そう上手に活用すればいいね、
と思います。
そう、
ちょっと期待して、まあ、いつかね、なんか普通に食べる日が来るかもしれないので、
確かに
ちょっと注目皆さんしてみてはいかがでしょうか。はい、以上、サーヤの気になる人に会ってみたのコーナーでした。
はい、ありがとうございます。
ではね、昆虫食でもいいんじゃないですか。なんか、
そうそうそう、栄養価とか目からするとすごくいいと思う、ね、うん、
成人式で昆虫食ですか。
流行るかな。
色が濃いですね。
ね、実はメッセージいただいております、はい、ラジオネーム田中のぞむさん、のぞみさんかな、この女子たちみんなの話も賢い旧大生ということで、大正解、旧大生です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではもう、あの、時間も迫っておりますので、今日最後のナンバーをお届けしようと思うんですけれども、誰でしょう。
はい、私が選びました。2曲とも強くっていう、強いっていうことが、まあ、キーワードとして今までの2曲流れてきてるので、うん、で最後この曲はちょっと強い、強い気持ちでこの人生の大海原を渡っていこうじゃないかということで、
何なん
だろう、ということでちょっと、まあ、結びつけてみましたけど、はい、では最後のナンバーいきます。バンプオブチキンでセーリングデイ。
春休み下関で会いましょう。2月13日水曜日、海峡メッセ下関にて下関企業博を開催。50社以上の企業から業界業種の話が聞ける、下関最大級の就活スタートアップイベント。詳しくは下関企業博で検索。
77.7 週末
動画になったと
教えます。週末みえみるウィークエンド。皆さん、改めましておはようございます。みゆみゆこと久里みゆがこのコーナーでは、週末のお天気と一押しのイベントを紹介していきます。こちらのお天気は福岡管区気象台発表のお天気です。まず、本日12日土曜日のお天気からです。福岡地方雨のち曇り、最高気温は13度。北九州地方雨のち曇り、最高気温は12度。筑後地方雨のち曇り、最高気温は12度。筑後地方雨のち曇り、最高気温は13度となっております。もう福岡地方もですね、お日様が出てきて晴れております。とても今日は暖かいですね。
ちょっと暑いぐらい、
うん、暑いぐらいです。皆さん、あの、温度調節難しいと思いますので、ちょっと羽織るものを1個プラスでカバンの中に入れとくとかして、夜とかはまた冷え込むと思いますので、上手に温度調節してください。そして13日日曜日のお天気です。福岡地方曇り、最高気温は12度。北九州地方曇り、最高気温は12度。筑豊地方曇り、最高気温は12度。筑後地方曇り、最高気温は12度となっております。お天気じゃないんですけれども、今
とある注意報が出ております。え、皆さんわかりますか？
インフルエンザ。
正解です。インフルエンザの注意報が出てまして、もう注意報レベルを超えているとまで言われているので、私もですね、電車の中とかではマスクをしてます。インフルエンザになるとですね、節々も痛いし、高熱も出るし大変なので、そこも気をつけててください。そして一押しのイベントはもうこれしかないですね、はい、1月14日月曜日祝日、マリンメッセ福岡にて平成30年度福岡市成人の日記念行事、20歳の集いが14時から15時まで開催されます。はがきがなくても新成人の方は入場できますので、ぜひぜひ行ってみてください。新成人の皆さん、改めましておめでとうございます。一生に一度のお式ですので、ぜひ楽しんできてください。そして皆さん、皆さんも新成人を見かけたら、心の中でもいいのでおめでとうと囁いてください。以上、今週のみゆみるウィークエンドでした。
ええこと言うな
あ。ありがとうございます。
で、今日は最後のね、
はい、
いきますか。毎年恒例になってますけどもね、はい、色紙書いていただいてます。一言ずつ、今年の言葉ということで、誰かいきますか、
は
い、どうぞ。
はい、では私から。
あと1分しかないぞ。どうぞ、
はい、はい、今日は今年の漢字は変ということで、変わるっていう意味なんですけど、今年は自分、今までの自分と変わっていきたいなと思います。
はいはい。そしてみゆみゆは決めるという感じにしました。就職を決める、そして卒業を決める、決断をしなきゃいけない、そんな一年になるかと思いますので、自分の意思でしっかり決められる日々を送りたいと思います。
はい、私サーヤはつなぐの漢字を選びました。まあ今日のテーマである成人式ですが、まあ来年に向けて20歳になってですね、いろいろつなげて新しい節目に、入っていきたいなと思ったので、つなぐにしました。そして北尾さんは今書いていますか？
今書きました。私は超えて超えてということで、はい、越すのと超越するのを含めて、うん、頑張りましょう。いきますよ、
はい、
来週は北九州からです。今年一年も天神からよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知ってる
就活、
また来週。ありがとうございました。
ありがとうございました。